紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
6月1日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
おはようございます。
おはようございます。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい。
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。番組前半は、各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。
はい。
今日は加瀬川ダム利活用推進協議会湖面活用プロジェクトディレクター奈良原幹夫さんをお迎えいたします。
長い肩書きですよ。
長いですね。楽しみです。
楽しみ。
そして後半は、まちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
はい。
また番組ではリスナーの皆さんからのまちづくりに関しての相談、そして質問を受け付けております。メールでお寄せください。メールアドレスは761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、お気軽にメールを送りください。
お待ちしてます。お待ちしてます。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ。改めまして、紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
ここからは、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは、加瀬川ダム利活用推進協議会湖面活用プロジェクトディレクター奈良原幹夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと長い肩書きなんですけど
で、ね、でも
かっこいいですね、なんかね。
いや
湖面活用、湖面っていうのは湖の湖面ですよね。活用プロジェクトディレクター奈良原さん、
なかなかない職業だよね。
はい、
今日はまあ久留米からね、いらっしゃる、久留米、福岡県久留米市の方からいらっしゃるんですけど、まあ、地元が久留米。
そうですね、地元は久留米で、はい。
まあ一言で何者、まあ本業というか何者になるん
ですか。そうですよね。はい。ですね、本業の方はですね、まあボートだったり、まあ釣り具、はい、またボートのライセンスですね、の講師をやっております。
はいはいはいはい。
で、まあずっと地元久留米で暮らしてきて、一度も出たことない箱入りおじさんですね。
郷土愛おじさんですね。
はい、そうですね。はい、
なるほど。
なるほど。はい、それはまあご実家というかご家業みたいなものになるんですか。
そうですね、もう僕が4代目に、なる
んです。4代目、
はい、4代、まあ、釣り具店から始まって僕が4代目になるんですけども
。歴史的にはどんぐらい、7、80年あるんですか。
そうですね、80何年かというふうに
聞いてます
ね。
老舗というかですね、まあ、なんとか、はい、首の皮一枚で、はい、なん
とか。もともとは学校の先生を目指してたとか、は
い、そうですね、
一般企業で働いたとかご経験もあるんですね。
そうですね、僕が、理科の教員になりたくてですね、途中、まあ、目指したんですけれども、ちょうど、まあ、僕が大学出た時は就職氷河期っていうところで、なかなか募集がなくてですね、まあ、今はですね、もう簡単になれるような、本当募集がね、
変わりましたもんね。
そうですね、まあ、多いんですけれども、なかなかその当時は難しくて、まあ、それで、まあ、一般企業の方に移って、で、まあ、ちょっと母の病気を機に、まあ、実家の方に、就職してっていう形ですね。
久留米だと筑後川とか、はい、そういったところの水辺とかね、水の扱い、まあ、はい、だったり、こういうふうに加瀬川っていうところの佐賀市になりますかね。
はい、そうですね、
加瀬川ダムの湖面活用プロジェクトディレクターみたいな、何かやっぱこう水とか川とか湖面みたいな、うん、そういうのにこう関わってる、
はい、
お魚ですか。
まあそうですね、まあ、あの僕は本当にエラ呼吸してるんじゃないかと言われるぐらいあの、はい、そうです ね、あもう陸地に行くとちょっとパクパクしちゃうんですけど、
生まれてからずっと、
ね、そうですね、
代々エラ呼吸で
そうなんですよ。だから水がないと困っちゃう種族なので、うん、まあ本当に子供の頃から水辺っていうのはもう本当に身近な存在だったんですけれども、ね、うん、今ですねやっぱ子供とかがあの学校から夏休みとかプリント、うんうん、配られるとですね、水辺には危ないから近づかないでくださいと、ね、いう形で書いてあるんですよね。うん、まあそういった現状がすごく、悲しいなっていう風なのがあって、まあ、何かしらその自分のですね得意分野であるそういう魚釣りとかをもうちょっと身近に感じていただくためにも、うん、水辺のですね盛り上がりというか使い方っていうところをちょっと提案していこうというところで今ちょっと活動してます。
ここ山口さんさ、はい、うん、やっぱこう川とか、まあ、ダムって言ったらあれかもしれないけど、うん、まあ、昔は川とか身近にあって、うん、まあ、うちのね本当は子どもの頃からみんな川遊びしたり橋から飛び込んだりみたいなのがあったと思うんですけど、うん、やっぱ今ってすごいなんかこうやっぱルール厳しかったりとか、ね、難しくなってますよね。
そうだよね、うん、だからまあ今までなら放っておいてもできることをわざわざそのプロジェクトにして、うん、まあ、ディレクションしないと動かないということだと思うんですけど、うん、はい、具体的にそれってどういうことを例えばやってるのか聞かせてもらっていいです？
ですね、ちょっと僕が今までか、活動してきて思っていたのが、うん、まあ、結構対話というか、まあ、絶対、使われる人っていう形で相手がある形で、まあ、なんかこう使いたいで許可出す方も、
要はそれはあの管理をされてる
方々ですね、管理をされてる方とか使いたいと言ってもこうなかなか平行線をたどるケースが多かったんですよね。
それはやっぱり近づけたくないなという気持ちからスタートするんですね。そうですね、まあ、安全面とかですね、
はい、やっぱそういったところでやはりこうお互いのこう、立ち位置を理解しながら議論を進めていかないといけないんですけど、うん、結構クッション役がいないなっていうところの途中で気づいたんですよ。だから通訳できる人がいない、
通訳ね、
だから管理をする人はこう安全のところにだけこう注力しちゃってるし、使う人は使うことだけに注力しちゃってる。だから両方
そうね、それぞれのやりたいこと、それぞれのやるべきことになってしまってるので、その間が必要だっていう。
そうです、そうです、
通訳いいですね、
だから結構その通訳に徹することが重要なのかなと思っていて、まあ僕としてはそうやって遊んでて、まあ水上の知識もあるし、こう法的な部分っていうところも今までの経験上であの知ってる部分もあるので、そこをただのプレイヤー、ただの管理者じゃなくて、そこをつなぐ役割になれれば、もっと楽しい水辺って生まれるのかなと思ってですね、今活動させてもらっているような形です。
なんかこう元々はね、釣り具屋とかボート販売の、まあ、老舗の4代目ですと、はい、まあ、商売をしてますと、はい、でも非常に今の湖面利用ね、川の河川の利用なんて非常にこうパブリックで公共性が高い部分だと思うんですけど、なんかそこにこうなぜ関わることになるんですか、
お母
さんのこう。
そうですね、やはりまあ、まあ本当原点は僕は本当魚釣りっていうところに育てられてきたし、うんうんうん、まあもちろん家業も、そういった水辺のおかげで僕らの家業もあります、うん、だからこそですね、やっぱりこう一人でも多くに理解してほしいっていうのもあるし、うん、まあ僕ら魚釣り以外にもいろんなその水上を利用した団体さんっておられて、ただなかなかですね、まあ厳しいかな、なかなかこうお互いを理解し合えてはない状況なんですよね。だからこそ管理者としてはもう禁止しちゃうっていう流れにやっぱなっちゃってるっていうのが現状なので、まあそこをですね少しでも紐解いていって、まあ禁止というやり方ではなく、例えば管理、本当に、うん、本当の意味での管理ですよね、うん、その利用者の、立場を理解した管理っていうところをちょっと目指したいなというふうに思っていて、まあ、それで今この加瀬川ダムの方で、うん、提案させてもらっているような状況ですね。
なるほど、はい、
それでやっていくうちにですね、はい、その管理者は何か気持ちが変わっていくようなところって例えばあったりするんですか？
そうですね、うん、やはりですね、今回のケースに関してで言うと、私の生まれてる場所ではないんですよね。加瀬川っていうのは佐賀県にあります、うんうん、まあ、北部地域にある中山間地にあるようなエリアなんですけれども、結局そこに住んである方が主体にならないといけないというふうに思っていて、うんうん、だからまず、僕たち、まあ、どちらかというと利用者、部外者ですよね、うん、が、受け入れられて、もらわないといけないので、うん、まあ、ちゃんとしっかり対話をして、僕らが変えるというより、まあ、なんて言えばいいですかね、地元の方たちが自発的に受け入れてくれるような考えに切り替えてくれるような、うん、そういった提案をずっとさせていただいているような感じですね、うん、 だからこそ、まあ本当に時間もかかりますし、うん、はい、まあなかなかですね、通訳といっても結局相手のことを 理解しないと通訳できないので、もう今はもうずっと地元、まあ、その佐賀県というところに通い込んで、まず地元を理解してっていうところを今ずっと積み重ねてるような状況ですね。はい、
あのね、山口さん、あのこうダム湖ってね、うん、湖面ですけど、うんうん、まあ、例えばね、こうボートで漕ぐみたいな話とか、うん、いろいろこう湖面をもっと使ってね、アクティビティをって思うんですけど、うんうん、まあ、いわゆるちょっとさっき言ったけど、行政の管理だったりとか、うん、まあ、県が絡んでたり、うん、国が絡んでたり、いろんな形があって、やっぱ意外と難しいとされてるわけですよ、うんうんうん、でそこをまあ切り崩そうとされてますけど、まあ、どういうところから始めたのかという話と、それと 今どんな状況かみたいな話って、うん、そのまあ、加瀬川を例にすると、はい、まあ、今どういうふうに奈良さんが見られて
るんですか。あ、そうですね、もう、私が関わったのはもうちょうど5年前ぐらいからになります。で、その時なんで関わるようになったかというと、まあ、加瀬川ダムで何かやってみませんかみたいな、うん、募集がもう本当に Facebook の記事で載ってるよっていうふうに。
それは管理者側から募集があったんですか。
そうですね、あの外郭団体があって、うん、
なるほどね、は
い、そこで、まあ、補助金を使いながらそのいろんな提案してみませんかっていう募集があってたのを、たまたま友人から聞いて、
なるほど、
はい、やってみたらどうって言われて、そのフェイスブックのページ見て意味が分からなかったので、うん、まあ、もういきなり役所に行って、うん、あのすみません、これ何かできるんですかと
なる
いきなり、問い合わせたような形なんですけども、そこで受付してくれた方が、まあ、今も一緒にずっとあの理解してくれて動いてくれてるっていう形なんですけどね。で、まあ、現状としてどういう風になってるかというと、まあ、その当時と比べるとですね、もうめちゃくちゃ話は進んできて、まあ、特に今年は、佐賀県ではあの国スポ、
なるほど、はい、あのいわゆる国体、
そうですね、国体がありまして、まあ、それの会場にも選ばれている、うん、
なるほど、
はい、だから、一番の課題としてはその国スポはもうゴールとして、まあ、今年、まあ、達成はされるんですけれども、それ以降の活用ですよね、うん、をしっかりどうやっていきますかということを、まあ、地元の皆さんと、まあ、各利用者さんとかを含めながらですね、今まであの社会実験とかもやってきましたので、まあ、それをこうずっとまあ精査しながら、新しい提案をみんなと一緒に考えていくということをやってますね。
湖面利活用、もうちょっと具体的に言うと、うん、どういう利活用になるんですか。
そうですね、分かりやすく言うと、うん、まあ、僕ら釣り、はいはいはい、観光というか、まあ、淡水でのこうボート釣りですね、こういったものの、有料化の開放ですね。
あ、なるほど、
有料化です。もうあくまでも地元にお金が落ちるような仕組みの一環として、うん、有料化のボートの、利用だとか、あと福岡大学さんの、うん、水上スキー部と、
は
い、定期まあ、提携というか、まあ、協力しながらですね、はいはいはい、本当にあそこがこうフィールドとして使えるのかどうかという検証ですね。まあ、今のところアジア大会クラスまでできるんじゃないかという話を、うん、まで、はい、ちょっと大きくなってて、まあ、まあ、よければ来年度にはちょっと関東から、そういった学生の、ウェイクボードの団体をこっちに誘致してみようかとかいう話もちょっと上がってるぐらい、だから、まあ、フィールドとしては非常に、まあ、まだまだ魅力のある、まあ、九州でも随一と言ってもいいほどのフィールドなので、まあ、いろんな可能性ですね、まあ、それだけじゃなくてまだ、ね、うん、通常のいろんなアクティビティをですね、九州のあそこにこうガッとまとめれるように、まあ、いろんな可能性を模索しているような段階ですね。
将来的にこう、うん、三木魚さんの本当の理想的な、うん、水辺の利用イメージ、まあ、はい、例えば加瀬川だったり筑後川だったり、うん、どんなところまでこう行ってみたいなっていうのが思いとしてありますか。
そうですね、やはり僕が思ってるのはあの子供たちが、うん、あの本当に自由に遊べるような形にしたいですよね、うん、やはり今は本当先ほど、ちょっと言いましたけれども、まあ、あの禁止でもう来ちゃってるので、まあ、そうですね、はい、もう何が危ないのかとか、うん、まあ、本当に体験しないと分かんないことですから、まあ、もっと身近にですね、子供たちの教育の一環としてその水辺の活用というところをこうできていくとですね、あの、まあ、もちろん教育としても、まあ、あの地域活性化としてもすごく秀でてるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、それがこう体験できる場として、まあ、加瀬川ダムがまた筑後川がなってくれたらいいなというふうに思ってます、はい、
まあ、それに向けて、
はい、
まあ、さっき言った、ね、クッションだとかこう少し通訳的な、ね、やっぱやりたいという人と、まあ、守りたいという人たちの間に立って、うん、
はい、
しっかりとこうキャッチボールしていけばそこまでいけると、
ね、はい、いけると思ってます。
いやすごい、はい、なんかこう なんかまあ、ある意味こう常識的には本当にまあ危険性ももちろんあるので、うん、そう簡単ではないんでしょうけれども、はい、やっぱ何かそこを打ち破って、ね、活用していこうみたいな、その熱い思いをねすごく感じましたね、
はい、ありがとうございます。
いやぜひ頑張ってください。はい、今日どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤くんと山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、ここからはまちづくり大辞典のコーナーですが、
はい、
あの今日の奈良原さんとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきたいんですが、
やりましょうやりましょう。
気になったキーワードは、
ね、
先輩ありますか。
多分さ、俺紀藤君と同じだと思うんだよね
僕も一、ね、つ気になったキーワードありましたよね。通訳。
通訳だよね。
まあね、こうクッション役みたいな言い方もされてたんですけど、うんうんうんうん、まあ、でもやっぱその前に対話というキーワードもやっぱりね、
ね、あやっぱりですかってね、うん、ちょっと興味深いよね、うん、
やっぱまあ今日お話があったのはダムとか河川だったりするとやっぱそこの管理者、
うん、
まあその危険だっていうことも含めてやっぱ管理しなきゃいけないという主体がまあ行政だったりしてあって、
うん、
で一方でそこを使いたいんだという方たちもいると、
うん、
でまあ要はちょっとこうそれだけでいくと逆のね軸というと逆のベクトルになるけれども
違うもの見ちゃってるから ね、
う
ね、
それをこうどうせ通訳していくっていうのはまあ山口さんもそういう立場結構多いと思うんですけど、ちょっとこう山口さん的に具体的に解釈するとどんな立場ですか。
うん、要は物事を見るときに表と裏があるし、
はいはいはい、
ね、横と上と下とあったときに
立体的になってますよ ね、
はいはいはい、なんかこう違う覗き穴から覗くと違うものが見えちゃうってことがやっぱあって、
なるほど、
だからそっち側から覗くかも、覗くとこうだけどこっちから覗くとこうだよねという、うんうん、おそらくそういうようなこうなんだこう実はいろんなところから覗くと違う見え方するよねっていう、そういうこうなんだ判断材料をどんどん与えていくとかね、
うん、
あるいは本当に、普段使ってる言語はやっぱり違うので、
うん、
向こうが言ってることはつまりこういうことでしょうっていう、うん、なんかそういうニュアンスで、お互いに言いたいことと、まあ、あとはあのお互いに気がついていないこともね、
はいはいはい、
こう放り投げて、放り込んで、
うん、
ということはここの部分は同じこと考えてますよね
実はみたいなね、
そういうことをやっていく係なんじゃないかなと思ったね。
それまあ本当これはねそういうダムだとか河川とかだけじゃなく本当いろんなこう街づくりの場面で必要とされる、うん、あの立場だと思いますし、まあ、ある意味、うん、じゃあそういう立場になろうとするとこうスキルみたいなものはある程度いるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、山口さんいろんな現場でそういうこう、まあ、通訳的なことをやりながら、うん、どうですかねこうやるという時のこう心がけとか、
うん、
具体的にどういう対話の場を作ったらいいみたいな、そのスキル的なものでいうとどういうところですか。
ね、なかなか難しいといえば難しいんだけど、うん、でもその僕はすごく大事にしてるのは断定しないということはとても大事だと思ってる、うん、
断定しない、はい
うん、でその、まあ、さっき言ったようにさ、うん、立場が違うと見えるものが違うので、
はい、
若い人とその高齢者でもね、うんちょっと違う見え方がしてたり、
うん、
あるいは地元の人と移住してきた人もちょっと見え方違ったりするよね、は
い、なるほどなるほど。
その時にこうだって断定しちゃって、うんうん、それが相手と違う考え方だと、うん、もうどうしようもない。
そこから先が見えないですよね、うん、なかなか、はい、
だからこういう考え方もあるんじゃないかっていう言い方だと、
うん、
他にもあるんじゃないかってこんな風に思えるし、うん、
なるほど。
そう、あるいは自分の意見と相手の意見が混ざって、
うん、
なんかね新しいアイデアが生まれるっていうことが起きると思うんだけど、まあ、それが対話だけど、
うん、
これは断定しちゃうとそれが生まれない気がするので、
なるほど、
断定しないってのは非常に大事かなと思いますね。
もう結構例えばそうですね、こう皆さんで話し合いましょうと、
うん、
まあ、仮にその少しファシリテーション的な役割を担うとすると、うん、もうちょっとしたその語尾の使い方だったり表現の仕方、うん、
本当
ですよねっていう投げかけだったりだとか、
うんうんうん、
それによってやっぱ結構場がこう変わっていくみたいなことってあるんですか。
ある、もうありまくりだよ ね、 ありまくり。やっぱりみんなね、うん、その相手を傷つけようと思って言ってる人って誰もいないし、
はいはい、
困らせてやろうと思ってる人って誰もいないから、
うん、
みんな自分のこう価値観の中でこうだって一生懸命言ってるので、うん、まあ、自分の主張だけじゃなくて相手の主張も含めて、
うん、
確かにそういう考え方もあるよなっていうふうに受け止め合うということも大事なんじゃないかと思うよね。
なんかやっぱ今日三木雄さんのね、
うん、
奈良三木雄さんの話を聞いてて、
うん、
やっぱこう彼自身は水辺の、うん、まあ、環境の使い方を変えたいという主張があるんですけど、
うんうん、
それをまあ形にするために、
うん、
まあ、要はそのぶつけ合うのではなく、うん、自分があえてその間に入って
だよ、ね、
つなぎ役になる、クッション役になることで結果的に、うん、 皆さんがタイヤの場が生まれ、うん、でやっぱりすごいやっぱ印象的だったのは僕が変えるんじゃないんですと、
うんうんうん、
地元の人たちが変えようとする、うんまあ、そのベクトル力が働くように、うんまあ、自分はそういうふうに持っていきたいんですみたいな
言ってたね、
うん、だからご本人の力ではなくっていう、ねうん、そのでもそのポジションにしっかり彼がねはまって今頑張られてるっていうところにすごく可能性を感じましたし、
そうだね、
なんかこうそういうまあ我々もノウハウみたいなものをいろんな場所で展開できるように、うん、なんかこう常に心がけていかないといけないのかなっていうことをすごく学んだ気がします、
ね、本当そうですよね、
はい、
まちづくりラジオ
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。本日は加瀬川ダム利活用推進協議会湖面活用プロジェクトディレクター奈良原幹夫さんにお越しいただきました、
はい、
非常に熱い方で
暑かったですね。
まあ暑いんですけどやっぱり冷静に自分の立ち位置をしっかりわきまえて、
うん、柔らかいしね。そうあれがいいよね。
いいです。
何でも喋りたくなっちゃう。
いやなんかだからね今湖面とか水面ですけど、うん、本当にいろんなところで奈良さん活躍されるんじゃないかなっていう。うん、いや
きっとそうですよ。
はい、であとは久留米のお仲間がね、うん、結構いらっしゃるみたいなんで、うん、またこの番組をねゲストでお呼びしたいなと。
いやぜひぜひ
思いました。
はい。
そしてですね、ええ、今日はあのメールをいただいておりまして
来たか、
はい、
嬉しい
あのご紹介させていただきます、はい、ラジオネーム夏みかんさん、
夏みかんさんありがとうございます、
初めてメールを送ります、うん、私は福岡の大学に通う2年生です、
うん、
街づくりに関して興味があり4月27日の放送を聞きました、
うん、
声だけでもあのマミさんの回ですね、
あマミさん
というね、はい、マミさんの明るさや地域の方への思いがすごく伝わってきました、
はい、
でラジオを聞く機会がなかったのですがいいものですね、
うん、
でお二人のまとめも私たちのまとめもですね解像度という観点、うん、このね、街づくり一人一人の顔を見ながら
そうだよね、
はい、解像度高くという話がありましたので、うん、すごくしっくりきましたと、
うん、
で一つご質問いただいてますが、
はい、
おすすめの街づくりに関する本、
うん、なるほど、
まだ学生さんなんで夏
目
さ
ん、うんうんうん、
あれば教えてくださいということなんですが、
うわ
どうですか街づくりの本、
ね、
どんなもんですか。
いや多分ねとにかくいろいろあると思うんですよね、うんうんうん、だけどその街づくりという仕事はないなんて話をね、あのちらっとしたこともあるんだけど、あらゆる分野のことが街づくりだと。
なるほど。
でマミさんのその解像度って言ったよね、うんうん、こう目の前の一人のためにっていう意味においては僕はですね、はい、あのカフェ作りって街づくりのいい模範になる気がしてるんですよ。
カフェ、
はい、カフェって本当に一人一人のお客様に、ね、こう向き合う、うん、そのためにどうやって喜んでもらおうかなって、うん、メニューを考えたり店のデザイン考えたりするわけで、その考え方ってとてもこう街づくりそのもののような気がするんですよね。で、ご紹介した本はあのゆっくり急げっていうね、はい、知ってます、はいはい、
僕も読んだことあります、
うん、あの東京にくるみどコーヒーというね、うん、あのカフェがあるんですが、そこの影山智明さんという方が書いた本、はいはい、あのゆっくりやってるだけでもダメだし急ぐいでもダメだしね、うん、リラックスしながら、でも目の前の人とこう向き合いながら、やっていくって大事だよねっていう、なんかそこをこう価値観世界観がとても表現されていて僕は大好きなんですよ。
いわゆる街づくりの本ではないけれども、うん、そこに街づくりのような要素が凝縮されてる
だと思いますね、
うん、夏美香さんありがとうございます。ぜひゆっくり急げ読んでみてください。
ぜひぜひ。
番組では街の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから街づくりに関しての相談や質問などをお受けをしております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
この番組はポッドキャストでも配信しています。 LoveFM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。